はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、伝説の真剣士小池10名の、一生についてね、ざっくり話していこうと思います。この人はですね、将棋はめちゃくちゃ強くて、終盤力はですね、A級8段とまで称されてて、まあプロ入りしてもおかしくない実力はあったんですけど、いかんせんですね、私生活が、まあ、破天荒というか、ちょっとダメダメすぎて、で、まあ将棋界にはね、ちょっと入れられないということで、まあプロ棋士にはなれず、で、まあいろいろね、酒とか女性とかの問題もいろいろあって、44歳ぐらいかな。の若さで亡くなったと、まあ、いう方でね、まあ、結構面白いって言っていいのか分かんないですけど、そういう人生なので、紹介させていただこうと思いましたということですね。で、まずですね、生まれからなんですけど、この小池十明って人はですね、1947年愛知県で生まれた方ですね。うん、戦後間もなく生まれたって感じですね。で、お母さんがですね、お仕事が娼婦をやられてて、お父さんがですね、少尉軍人っていうのかな、まあ、戦争でね、傷ついた軍人を、よそおっていた、まあ、物乞いでね、生計を立ててた人なんですね。で、この小池十明がですね、将棋を教わったのはお父さんからでして、まあ、男ならね、博打の一つも覚えておけということでね、将棋に触れてったわけなんですけど、まあ、やっぱ才能があったのがですね、めきめきとね、将棋の腕が上達していきまして、10代半ばにしてね、地元では敵なしっていうぐらい、強豪になってたんですね。で、その後ですね、まあ、高校行く意味ないやってことで、中退して、で、東京に出てきてですね、で、上野にあるですね、将棋センターでね、従業員として働くことになるんですね。で、やっぱこの頃から強くて、で、まあ、当時はね、その、将棋界のプロ入りの制度もそんな、今みたいに確立してないので、まあプロに、ね、なるかみたいな話もちょくちょく出てたんですけど、まあこの頃からね、キャバレーとかホステスとかね、まあ夜遊び三昧で、で、勤めていたですね、その上野の将棋道場のお金にもね、手をつけるようになっちゃって、っていう状態だったのでね、まあそんなこんなが発覚して、で、道場は解雇されちゃって、で、プロ入りの話もなくなるんですね。で、まあ、小池さん的にはですね、その今夢だった将棋のプロ棋士の道がね、なくなっちゃったので、一回ね、愛知県の地元に戻って、で、そっちで結婚してね、トラックの運転手をしながら生計を立てるんですね。ただですね、子供にも恵まれるんですけど、出産してからですね、数日で亡くなっちゃうっていう、まあ、悲劇もあったりして、で、そんなこんなからですね、まあこの小池十明、ちょっと精神的にショックを受けて、で、トラックの運転手は辞めてね、で、また賭け将棋の道にね、まあ戻るというか、そっちの道に進むことになるんですね。はい、ここからですね、真剣士小池十明の、まあ伝説と言っていいと思うんですけど、が始まることになりますと。で、この真剣士っていうのは、何かっていうとですね、まあお金をかけて将棋を指すギャンブラーのことですね。まあ今で言うと絶対ね、許されないと思うんですけど、本当一局何十万とかかけて、で、その勝ち負けでね、正義を立てるっていうことですね。はい。でですね、また真剣士として、正式にまあそれで食ってこうとなってからですね、今度は東京の新宿のね、道場にまあ席を置きましたと。で、まあこの辺のね、賭け将棋ではもう連戦連勝で、うん、でね、もう新宿界隈にはもう敵なしみたいな状態になってですね。で、新宿の街をね、タバコを吸いながら歩く。で、眼光が鋭いってことですね。まあ、いつしかこの小池はですね、新宿の殺し屋というふうにまでね、呼ばれるようになったんですね。はい。で、ついにはですね、東京だけじゃなくてね、関西の方にまでその名前が轟くことになりまして、ついにですね、その日本最強の真剣士と当時評されていた大阪のね、加賀誠二と対局することになるんですね。まあこの人もね、賭け将棋を生業とする人でして、で、当然ね、賭け将棋でこの小池十明と戦うわけなんですけど、 通天閣でね対局したんで、別名通天閣の死闘と呼ばれるようになったんですけど、この対局はですね2日がかりで行われまして、で初日のルールと2日目のルールがちょっと違っててですね、1日目はまあ小手調べみたいなこともあったのか、5番勝負で先に3勝した方に50万円と。で2日目については10局やって、勝ち越した分につきね1局10万円っていうルールになったんですね。で結果としてはですね、小池がね初日3勝1敗なので、50万円を総取りして、で2日目はですね10局やって小池が4勝6敗ってことで、こっちはね負け越してまして、でトータルで言うとね7勝7敗で、まあ勝敗的には五分五分なんですけど、金額で言うとですね1日目に小池が50万取ってて、で2日目はですね、小池負けてるのが、2勝分なので20万加賀に払うってことでですね、差し引き30万小池が勝ったんですね。まあなのでね金額では倍以上差がついてるってことですね。でこの2日間のね対局を終えてですね、加賀誠司はですねもう一度小池とやったら勝てる自信がないというふうにまでね言わせてですね、まあ事実上ね勝利を収めたってことで、最強の真剣士の称号をね、まあ、手に入れましたということで、まあこれはこれでまあいいことというか、まあ良かったんですけど、まあ、そこまでね強くなっちゃうとね、この小池とね賭け将棋をする人間はどんどんいなくなるわけですよね。でついにはですね妻とも別居の末に離婚と。でうさばらしにね毎日酒をまあ飲み歩くっていう不摂生な生活が続くわけなんですけど、そんな時にですねこの小池にアマチュアの将棋大会の話が舞い込んでくるんですね。まあこれはね賭け将棋じゃないんですけど、優勝すれば賞金が出るということで、小池はですね大会に出まして、でまあ見事ねその大会で優勝するんですね。それもね一度だけじゃなくて、1980年からね2年連続で優勝しまして、アマチュア名人のねタイトルを獲得することになるんですね。でその一方でですね小池は別の異名を持つことになりまして、プロ殺しですね。でこのアマ名人っていうのはね、アマチュア界で当然最強の称号っていうふうになってまして、でまあこんなね人間とね賭け将棋をしてくれる人間はもちろんいないわけですよね。ということなので小池はたびたびですねプロ棋士と指してたそうなんですよね。まあ当時はその辺がね、緩いというか、昭和の良き時代みたいなところもあったんでね、プロ棋士も相手をしていましたと。でそんなある日ですね、将棋ジャーナルの企画で小池はですねプロ棋士である森敬司先生とね3番勝負を行うことになったんですね。で森先生は当時ですね棋聖のね挑戦権を手に入れたばかりで、かなりのね実力者だったんですよね。で当然最初から平手ってわけにもいかず、まずはね角落ち、小池の角落ちから出発して、で3番勝負するって話ですね。で勝ち負けに応じてハンデがまあついていくみたいな感じで、つまりですね、森先生が勝ち続けると角落ちの後に、飛車落ち、飛車香落ちっていう風にねハンデが開いていって、で小池がね勝ち続けると角落ちの次は香落ち、で最後は平手になるって形で、でどちらがね勝ち越したとしても必ず3局は対局しますというルールになってたんですけど、結果ですね小池は最後の平手も勝っちゃいまして3連勝で終わるんですね。で小池はこの時ねこんな言葉を残してまして、我々はね勝ったら金をもらう、負けたら金を払う勝負をしていると。プロは勝っても負けても金をもらうとっていうことなので、我々真剣士の方がね厳しい勝負をやっているというね、まあかっこいいといえばかっこいいね言葉を残してますね。はい。でここまで聞くとね、プロ棋士にも勝つほどの実力ということでね、どんな将棋を指していったか気になる人もいると思うんですけど、これはですね将棋 DB とかね、あとこの小池10名のね棋譜集とかも出てるんで、興味ある方は見てもらえればと思うんですけど、結構めちゃくちゃな将棋なんですよね。基本はね四間飛車を中心とする振り飛車党でして、序盤はねめちゃくちゃで必ずと言っていいほど劣勢になるんですよね。 ただですね、終盤になってくると、驚異的ななんか粘りというか、なんかちょっと不思議な手を放ってね、で逆転して小池の勝ちに終わっているという、まあ流れが多くてですね。で、プロ棋士の中でも、この小池はね、終盤は A 級8段あるというぐらいね、太鼓判を押されていたわけなんですよね。で、あと棋譜だけじゃわかんないんですけど、多分ね、その持ち時間の使い方もうまかったと思うんですよね。序盤はね、適当にノータイムで指して、で、相手に攻め込ませてね、こう時間を使わせて、で、お相手がね、ちょっとこう考えたりとか、時間に追われたところで、まあ変な手を繰り出してね、一気に攻め込んで逆転勝ちみたいな、ことだったと思うんですよね。で、またですね、まあ驚くべきことに、この小池はですね、将棋の研究は一切行わずに、家にもですね、将棋盤一つなくて、まあ本もなかったっていうことらしいですね。で、このね、小池の将棋については、羽生先生がね、奨励会の時に、記録係をね、やってらっしゃってですね、まあ生き様と同じでね、型破りな将棋をする人でしたけど、とにかく強い人でしたというね、まあ発言もあったぐらいですね。まあ将棋はね、こんなところでなかなか興味深いところもあって、まあ、なんていうか序盤が下手っていうのもあって、結構素人のね、僕が見てても、まあそういう手を指すんだって、まあなんか分かったりするぐらいのものもあるんで、興味ある人はね、まあ見てもらえればいいのかなと思いますと。まあただ一方ですね、将棋以外の、まあ私生活はもうめちゃくちゃなもんでして、ギャンブルやるは借金地獄だわ。で、借りた金は返さずにね、周りの人たちとトラブル多数。で、お金が入ってもすぐ浪費する。で、女性関係のトラブルも多かったということでね、まあ一部エピソードを話すと、その掛け金をね、出してくれるスポンサーがね、小池にはついてたんですけど、そのスポンサーの金をね、盗んで逃げたことがあるというものなんですけど、借用書をね、一応書いて、逃げてたので、まあ盗んだわけではないみたいなね、そういう言い訳をしたりとか、と人妻とのね、掛け落ちも複数回、酔って警官を殴るとかね、あと大山十五世名人とのね、過去落ちの対局の時に前日に事件を起こしたので、留置所から対局所へ向かったとかね、まあ事件を起こしてるんで格好もまあぐちゃぐちゃなもんで、ね、服装もね、ボロボロの状態 で裸足のままね対局場に向かったんですけど、対局には勝つとかね、まあいろいろあるわけですよね。で、まあこんな生活もね長くは続かないもんで、真剣士小池十明っていうね本が出てまして、でこう作家をねしていたですね、ダンさんっていう人がいらっしゃるんですけど、この人はね将棋ジャーナルも発行してまして、でこの人のね計らいもあって、小池はね再び将棋界に戻ってくる、まあ、チャンスがあったんですよね。ただですね、このダンさんの思惑としては、小池をねプロ棋士とまた戦わせて、で惨敗させて、でこういう破天荒な人間なので二度とね将棋界にはまあ立ち入れないようにするつもりだったというふうにね、この本の中で語ってらっしゃるんですけど、でこのねどういう企画だったかっていうと、アマチュアのねタイトルホルダーの実力者たちを揃えて、で小池がねそれにまあ立ち向かってというか対局してどんだけ勝てるかみたいなね、まあ催し物やったんですけど、このダンさんのね思惑通りに行かずに、まあ、小池はね将棋に関しては化け物ということで、連戦連勝しちゃうんですよね。でこのダンさんもですね、アマチュア6段っていう実力者らしいんですけど、小池とはですね50局以上対局してるんですけど1回も勝ったことがないというぐらいのね、まあ、本当に将棋だけはね才能に満ち溢れてるという人間だったんでね、まあ、真っ当な人生を送ってたらというか、まあ、それだと将棋が強くなかったのかもしれないですけど、どこまでね、プロで通用したのかっていうのはめちゃくちゃ気になるぐらいのね、実力者だったんですよね。まあ、ただですね、この小池は、やっぱりその酒とか、女性にね、溺れる日々ということでね、やっぱり体調は良くなくてですね、肝硬変と診断されて、入院生活を送るんですね。 で、これが多分40前後ぐらいだと思うんですけど、で、この時ですね、80キロぐらいあった体重もですね、半分近くにまで減っちゃいまして、勝負師というかね、真剣師としての面影はほぼなくなったというね、場面もあったそうなんですけど、それでもね、ちょくちょく病院を抜け出して、将棋を指して、で、将棋に関しては勝ち続けるというね、化け物ぶりを発揮してたんですけど、最後はですね、病室のベッドにね、つながれたチューブを自分で引きちぎってね、亡くなるという、壮絶な人生でして、亡くなったのは45歳という若さですね。はい。まあ、こんな感じでね、ざっくり生涯を、説明してきたんですけど、そうですね、この小池十明のね、棋譜は多数存在しまして、小池十明実践集っていう本もね、出てますし、藤井聡太さんもね、この小池の棋譜を見て、当時将棋を勉強していたっていうのは有名な話なので、まあ、それぐらいね、魅力的な、まあ、将棋だったっていうことですね。で、人生に関してもね、真剣師小池十明っていう本が出てるので、ね、もうちょっと詳しく知りたいっていう人は、そういう本も読んでみてもらえればいいのかなと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりにします。この番組を応援するよって心優しい方は、番組高評価とかね、コメントをぜひよろしくお願いします。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。